この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
済生会宇都宮病院外科の篠崎です。よろしくお願いいたします。
今週は内視鏡外科手術と消化器外科、済生会宇都宮病院での消化器がんに対する鏡視下手術について伺っていきます。先生、内視鏡といいますと、まあ、胃カメラのようなものを想像される方が多いんじゃないかと思います。実は私も食中毒でアニサキスが胃の中に入ってしまった時に内視鏡の手術を受けたことがあるんですが、改めてこの内視鏡外科手術について教えてください。
はい、こちらはですね、言葉が非常に似ていますので紛らしいと思うんですけれども、内視鏡外科手術といった場合には代表的には例えば胆石症に対する腹腔鏡下手術、腹腔鏡下胆嚢摘出術のようなものを内視鏡外科手術と呼んでいます。人の体はですね、体腔と呼ばれるお腹の壁や胸の壁で覆われた、お腹の方に関して言うと腹腔、胸の方で言えば胸腔、こういった中のものをカメラで見ましょう。カメラで見ながらお腹の中にある臓器の手術をしましょうというのが内視鏡外科手術ということになります。今お話しいただきました、例えば胃のカメラで胃の中から例えば物を取ったり、その治療をする場合にはこれは消化器内視鏡ということで、一般的に内視鏡外科手術とはまた別のものになります。
これは内視鏡の手術と内視鏡外科手術というのはまた別物ということなんですよね。先生、この内視鏡外科手術は体への負担が少ない手術ということで、まあ、技術また手技の進歩によって済生会宇都宮病院でも内視鏡外科手術が適用できる疾患というのは増えてきているんですか？
この内視鏡外科手術なんですけれども、例えばお腹の中だけに限らせていただきますと、腹腔というお腹の中にカメラを入れますので、腹腔鏡というものを使ってお腹の中を見ながら、細いチューブを体の壁に刺して長い鉗子を使ってお腹の中の臓器を治療します。一番代表的にあるものとしては先ほど申しました腹腔鏡下胆嚢摘出術というものですけれども、これはですね、世界的には一応公式には1987年フランスで腹腔鏡下の胆嚢摘出術、小さい傷でお腹の中に侵入して腹腔鏡を使ってカメラで見ながら長い鉗子で持ってお腹の外からの操作で胆嚢を取るということが行われました。この手術自体はお腹の壁、こちらを切る範囲、そしてその幅が非常に小さいために、見た目も非常にいいんですが体にかかる負担が少なく、全世界的にあっという間に広がってます。1987年に第一例が行われたということなんですが、日本では1990年に初めての腹腔鏡下胆嚢摘出術が行われています。私どもの済生会宇都宮病院では、その翌年の1991年には胆嚢結石症に対して腹腔鏡下胆嚢摘出術が行われています。このように爆発的にいろいろな手術に関して腹腔鏡を使った小さい傷での手術が広まった背景には、患者さんにとっては非常に体が楽である、傷が小さい、手術の後が痛みが少ないということでかなりいいことが多かった、そして患者さんのニーズに応えるという意味で、非常にその要求が高かったために全国的に一気に広がりました。最初は胆嚢結石症について、全国的に広がりましたが、こういった体に負担をかけない手術ということで、1990年代の後半からそれが胃がんや大腸がんで、最近では食道がんや肝臓がん、膵臓がんに関しても腹腔鏡を使った腹腔鏡手術での手術が広まってきている。もちろんそれ以外にも良性の病気として、例えば胃潰瘍、十二指腸潰瘍、鼠径ヘルニア、いわゆる脱腸、こういったものに関しても腹腔鏡を使って内視鏡外科手術、こちらで行うことが広く行われるようになってきています。
なるほど。やはりその患者さんへの負担という意味ではもう本当にありがたい手術になるかと思いますけれども、この消化器のがんに対する手術も腹腔鏡下、鏡視下外科手術、 鏡視下手術が行われているということですよね。具体的にはどのようにこの手術を行うんでしょうか。
例えば胃のがんに関しての手術で言いますと、胃のがんが例えば早いものであれ進んだものであれ、この範囲を取ってこういうふうに手術をしましょうという手術は、お腹を大きく開けて行う手術、これで確立がされていて、こちらに関しては私的な取る範囲、私的なというのは適切な取る範囲、これがほぼ定まっています。これを腹腔鏡の手術で行うときに、腹腔鏡の手術だからといって手術の範囲を狭くするわけではございません。お腹を大きく開けて行う手術と同等の、例えば胃を3分の2切って周りのリンパ腺を取ってつなぎますという手術に関しては、腹腔鏡手術でも同じように行っています。具体的には小さい傷を開けて、そこにポートといわれる、逆流防止弁のついた小さな筒を何箇所か開けて、お腹の中に空気を入れます。実際には二酸化炭素を使うんですけれども、お腹の壁を空気で膨らませて、例えば東京ドームの空気を入れて、ドームが、中の空間が見えるようにして野球ができるようにする。これと同じように、お腹の壁から筒を刺して空気を入れて、お腹の壁を膨らませて、カメラでお腹の中の臓器を見られる、このスペースを作って、いくつかの鉗子を入れるための細いチューブ、まあ、ポートと言いますけれども、これをお腹の壁経由でお腹の中、腹腔内に入れて、カメラで見ながら、カメラでの視野の下で遠いところからの鉗子で操作をして、従来行われたお腹を大きく開けて行っている手術と同等の手術をしましょうというのが、鏡視下手術でのがんの手術ということになります。
なるほど、まあ、大きく切って開けて手術をするのではなく、カメラを入れて、そのカメラの視野の下に、適切な手術を行っていくという非常に画期的な手法ではあり、また患者さんの負担も少ないということなんですが、その反面欠点などはありますか。
まあ、今お話ししました通り、この手術自体はカメラの下で見ながら、鉗子を使って長い鉗子で操作を行いますので、技術的には新しい技術であるということもありまして、従来のものに比べると最初はその導入が難しいと言われています。特に、カメラで見ますので、2次元で立体を感覚として掴まなきゃいけない。それから長い鉗子でもって臓器を掴んで操作をいたしますので、まあ、触った感じが実際に手に触れるものに比べると機械を経由しますので、触覚が低下していると、こういうような、欠点の下で手術をしなきゃいけませんので、非常に技術的に難易度が同じ手術であったとしても、開腹手術に比べるとその手術を同等にするには技術が必要ということになります。
なるほど、やはりトレーニングが必要になってきますよね。この内視鏡外科手術に課題があるとすればどんなことでしょうか。
まず今申しました通り、例えば2次元の画像で3次元のものを扱うということに関しては、現在内視鏡カメラの方が3次元カメラ、3D カメラを使ってなるべく立体的な感覚で細かいところを見ながら手術をするということができるようになっていますし、触覚に関して言うと、これは最近話題ですけれども、ロボット支援手術、こういったもので触覚のない、これを補いましょうと。それから細かいところの操作に関してはカメラで、実際に我々お腹を開けて行う手術では到達できないような角度からカメラが入って、そこのところを拡大して見ることができますので、繊細で細かな手術ができるという利点もありますので、そういったところに関しては非常に技術的な面でその欠点を補うことが可能になってきています。しかしながら、こちらの方に関しては日進月歩、機械の方がどんどん進歩していますので、それに関しては私ども手術をする外科医の方がそれに追いついていかなきゃいけないというような課題もございます。これが非常に難しいところですが、非常に手術をする疾患、病気が多彩になってきていますので、そういったところで言うと、新しい技術がどんどん身につけていかないと新しいことができないということで、非常に高度な技術が求められる主義になっています。まあ、そのために新しい技術を身につけるトレーニング、こういったことは学会を中心になって、こういった手術を行う外科医が安全に 一般の方々に手術を受けていただけるようにトレーニングも厳しく行われるような方法が取られるようになってきています。
そういった先生方の努力のもとに我々は安心して手術が受けられるということですね、はい、今週は済生会宇都宮病院外科の篠崎博治先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。